の巡礼ラジオ。この番組は音でつながるあなたとお寺をテーマに、聞いたあなたが思わずお寺を巡りたくなるようなトークや参道をお届けしています。こんにちは、遠藤拓也です。今回は毎月恒例月一の婿ということで、長崎県信州大谷派消防寺棒守の長野綾さん、通称ナムコさんをゲストにお迎えして、お互いの近況を振り返る会をやっております。僕がノートに書いている月報というその一月のことを振り返る投稿を元にお話をしてますので、よければそのノートなんかを見ながら聞いていただければと思います。ノートの記事へのリンクはこのポッドキャストの説明欄に貼っておりますので、そちらをご覧になってみてください。それではどうぞ。
はい、今日は月一、この前も撮ってるんだよ。なんかいきなり
もう撮ってるよ。
なんかさ、遠藤さんどうでしたか6月。
ああ、急に始まった、うん、あ、どうもこんばんは、遠藤です。
そうですよね、
はい、あんこさん、
なんかこう、でも世話しなく生きていてもここでリズムを取り返すみたいなさ、遠藤、うん、月一遠藤で、
なるほどね、
こうなんていうの、マイルストーンっていうの、うん、こういうのなんかこう打っていきたいなって
打っていこう
ということで、ね、今月もね、なんか忙しいとか言いながら頑張って予定合わせたけども、はい、26日っていう、
ね、そうね、もう26になっちゃったね、うん、僕はでも結構前にもね月報書いてたんだけど、ナムコの準備が整わず、ね、はい、
でも私の中では結構暇だったんじゃないかと思いながら、まあ後で自分の話をするけど、結構忙しかったっぽいね、6月、自分で見てて、はい、でもこれ6月をね振り返るものじゃないんだよね。
あ、本当はね5月を振り返る。
そうさ、しかもこの名、あの遠藤さんのノートですね、ブログを見ながらですけど、名題名なんでね、名前がさ、路地裏より愛を込めてって、
はいはいはい、はい、そうそう、あの007、
そう、ロシアより愛を込めて
をもじって、
そうそう、これどれだけの方が分かってくれたのかっていうことだよね。
そう、あ、これは、うん、あのちょっとそのノートの中でも紹介してる片思いっていうバンドの街角煙突クラブっていう、はい、うん、曲がありまして、うん、この曲の歌詞の中に、うん、路地裏から愛を込めてっていうね、なるほど、歌詞があったので、あ、ピンときて、あ、これもしかして、まあちょっとカラーとよりが違うんだけどあ、ロシアより愛を込めて、ロシアと路地裏似てるなみたいな、
ちょっといいよね、はい、路地裏っていうのが結構ロシア語だったんだってカタカナに
カタカナにするとね、
ラジオストックってなんかそういう、ね、
確かに
視覚的な、このなんていうのかな、ロシア感が、
うん、そう、
一瞬ちょっとロシアに見えなくもないね、
うん、
路地裏
って、そうそうそうそう、うん、まあちょっと4文字になっちゃうんだけど、
いやいやいや、面白いと思ったよ、
はい、そうね、だからまあそれは、ね、一緒に007振り返り、
そうですね、
うん、
あれはどうだったんでしょうかね、
うん、全然誰からも何の反応もないあ、でも大山田さん、
あ、そう、大山田さん結構面白かった、うん、あのシリーズ化してほしいっていうさ、
はい、
すごいなんかハードル
があ、そうだそうだ、そういう風なコメントいただいてましたね、そうそうそう、大山田さんありがとうございました、
ありがとうございます、
それで、まあ、スターウォーズとかね、うん、見ようかなんて、ね、
そうそうそうそう、言
ってましたけど、
いやいやいや、
はい、
あ、私タイマー押してなかったけど大丈夫、大丈夫、
今ね、だいたいね2分ちょい、
あ、うん、そうかそうか、そんな感じで、はい、このね、ラムラジは12分で終わんなきゃいけないからさ、いろんな、はい、5月なのよ、これは
5月の、僕の5月の出来事が書いてあって、
5月に未来の住職塾今年スタート、
そうですよ、毎年5月に未来の住職塾が始まっています。もうだって2回目の講義も終わって、もうすぐ3回目の講義ですね。
でもなんかちょっと結構始まるまでのさ、ヒヤヒヤ感がさ、
あ、そうそう、ちょっとね、塾生がなかなか集まらなくて、まあそう、一応定員っていうのがあるので、
うんうんうん、
ここに達しない場合ちょっと開催ができないとか、ね、うん、珍しくちょっとギリギリだったっていう、う
ん、何人なんですか、
一応定員15名で、
あ、でも15名
結果17ぐらいになったのかな、
うん、
はい、
そんなにいるのね、
え、
そう、2回目の方とかも、
はい、あ、2回目3回目
が多い
方もいらっしゃ、あ、多い、うん、いや、そんなことないですよ、初めましての方とかもいますけど、うん、
うん、
もう本当にいろんな方にご連絡をして、うん、1年間会った方にどうですか、うん、って、うん、はい、なんとか始まりました、15年目の未来の住職塾、
15年目の なの？
ねえ、なかなかですよね。
生まれた子が中学生卒業するぐらいのことですね。
ねえ、
義務教育終わるとこですね。来年からは。まあ
それぐらいちょっと
思春期突入、
はい、お寺のことでやっておりますが。
うん、そうですか。今年の特色みたいなのあります？
今年はだからちょっとその少人数がゆえに、
うん
うん、だからちょっとなんていうの、お一人お一人に向き合える時間も多く取れるなっていうのがやっぱりあるので、
男女比みたいなのあります？
男女比はでもなんか男性が多いのかな、うん、比較的、
まあまあもともとそうだよね、うん、たまにちょっと女性が多めみたいな、
そうですね、なんか現地参加者で、
うん、
今のところちょっと女性の方が少なめなので、
うん、
また女性の方もね、現地も来てくれたら嬉しいですけど、はい、
なかなか東京に行く機会も、
そうですね、全国各地の方々が入ってるので、
うん、
うん、そんな感じです。住職塾始まりました。
で、これはウェブサイト、あそこだよね、これまゆさんとこのウェブを作られたの？
そうです、高橋まゆさんの、
あのうちのね消防士のハスを送ってくださって、はい、最近あのハスが咲き始めて連絡したらすごいあのスパルタ的に指導が入って、私があんまりぼっとしてるのでしばしばできないからやれなかった、やれないって言ったなんて言ってるぐらい今ちょっといろいろ肥料のこととかですね、あと花を記録してなかったこととかにですね、すごく指摘が入り始めて、ね、ドキドキしています。
やってないんですかつって
そうそう、なんだかあんだけちゃんとして送ったのにみたいなメールが来ちゃったりしてですね、
はい、
はい、あの
ドキドキ、いいですね、そういうコーチがいる、ハス育成コーチ、
結構ねやっぱあの見立て通り住職がむっちゃハマってまして、
やっぱりハマりやすいですね、うん、住職はね、
はいはい、また後で話しますけど、うん、
はい、
そのハスをくださったところのの
ウェブサイトを作らせてもらった、うんうんうん、はい、それは結構最近オープンしました。
しかもカフェがオープンしたの？
そうです、お寺でカフェを、
お寺経営なの？
そう、お寺の、うん、そうそうそう、お寺の境内地に、うん、まあ、会館を建てて、うんうん、まあ、その基本はまあ男信徒の方々が休まれる場所なんですけど、
うんうん、
はい、だけどお茶出してあの地域の方も皆さんどうぞっていう、
あ、まあまああんだけハスが200鉢とかねあれば、
ハスもねそうだし、
すごいね、うん、ちょっとまゆさんすごいよね。
そうですよ、もうそういうプロデューサー的に
頑張る、うん、だよねちょっと
すごい TM テンプルマネージャー
ですから、うんう
んうん、TM ネットワーク、
はい、すごいわ。ご飯もまゆさんが作ってんの？
あ、いや、ご飯はあの、うん、そういうスタッフをちゃんと雇用して、
雇用までして
るの？はい、そうですね、
マジか、
なかなかですよね。
夜はバータイムもあるって書いてある、
はい、夜はバータイムもある。
まだね、ちょっと僕、
うん、そう、まだ僕ちょっとバータイムはいけてないんですけど、あのカフェのご飯は美味しかった、うん、なんかプレオープン、プレオープンでね、うんうんうん、お誘いいただいて行きましたけど、
そうですか、美味
しかった、うん、
なんかちょっともし東京に行かれる ね消防士の門さんおられたら、
そうだよ、で
全然ウェルカムだろうし
ね、
う
ん、あやさんも今度またね、うん、東京来ることあれば、
そう、ここは行きたい、ま
ず、ね、長照寺で、
うんうん、
新橋からの長照寺か、
いや
ちょっとダメだな、新橋両立しないな、
そうだよねちょっとそれ唐突だよ、新橋の話、あ、すみません、
さっきちょっと新橋で飲もうみたいな話をね、
新橋ってあのほらよくサラリーマンのインタビューで出てくるんだよね、
はいはいはいはい、テレビでさ、 SL 広場ね、
そうそうそう、うん、
行ってみたいんだ、
うん、そうそう、はい、あそこの飲み屋サラリーマンしかいなさそうじゃん、だって
そうですね、基本サラリーマンがあのパラダイスなんで、はい、
そんな中京都にも行ってはるってことよね。
そうですね、京都も行きました、しかも青森の、うん、先ほど話題に出た小山田芭蕉さんというお坊さんから、
うん、
まあ、京都で会いましょうというふうに、う
ん、小山田さんはなんか用事で来てたの？
そうですね、あのなんだっけ、うん、臨床宗教師の、
あ、はいはいはい、あ、臨床宗教、
記念シンポジウムみたいな、
そうだ、それ
なんか登壇されたんですよ、
ね、谷山先生っていうさ、大谷派の先生と知り合いなんじゃないかな、小山田さんって、私ちょっとでもお会いしてみたい、まあ、でも
臨床宗教師だとしたらって言った
りとか、うん、国内のね先生
が、はいはいはい、
になってる先生がいて、
うん、
なんかもしここラジオ聞いてやったらちょっと情報をいただ
き、はい、うん、お願いします。
あ、それで杉本さんと私の新聞の先生と、
そうですね、よくねラムラジにも出てくる
杉本京子さん、ずるいこれ、この回私も行っていいやつだ
ねえ、これその後ユーミンバーも行きましたから
これさユーミンが3人とも今一度
いや、まあ
うん、まあ僕だけかもしれない、2人はもっと好きだったかもしれないですけど、そんなに僕はあんまりユーミン聞いてなくて、はい、でも楽しかったですよ、いろいろ、あのなんていう曲名のカクテルとか作ってくれたり
して、ね、はい、どここれ、京都の、
京都の、
うん、
あの
キャラメルママっていうバーがあるの、
そう、そうそうそうそうそう、ユーミンバー、あこれ写真はユーミンバーじゃないですよ、写真は別な最初の1軒目の、
有名でしょ、だったらこんな名前、
有名だと思います、うん、ユーミンだけずっとかかってるしリクエストもできるというバーですね、
知ってる人いるかな、キャラメルマン、あてか時間大丈夫ですか、ずっと
今ね9分ぐらい、
やばいや、
はい、
このね生ラジ12分っていうのがドキドキ感があるんですけど
まあまあ延長戦もあるんで、
そうそうそうそう、
はい、
延長戦 もちろん
一旦ちょっとじゃあ、
うん、
うん、
そうですね、そんな感じで遠藤さんは前、ま、一時期ほどは移動してないか、
そうですね、最近やっぱりちょっと落ち着いてきてて、
う
ん、
そうやね、
うん、でもまた京都、7月も京都行くし、
あ7月8月に行くよ、う
ん、
私
あと秋とかも結構各地で公演呼んでいただいてるんで、
楽しみですね、
はい楽しみです、 あのねちょっとケルンコンサートの話も少ししましょうか、
あそうそうそうそう、
うん、
このラジオすごく良くて、そういえば私のこの数少ないレコードの中にこれあったみたいと思って、
キース・ジャレットのケルンコンサート、
そうそう、しかもこの足元にあんだよ私、
あ
こんなさ、はい、茶色に、あらあどうしたらいいのこんなこんな茶色になっちゃってる、
あはいはい、ありがちな、
うん、
うん、これ何、
うん、かなりあのほら白い面が多いじゃないこの、
はい、ジャケットがね、
うん、だから余計茶色になってる、う
ん、茶色だ、
すごい、これ市販のやつじゃないの、
そんなオリジナル版とかだったらすごい値段になっちゃってる
だよね、そういうのってどこでわかんない、
いやそれは多分ちゃんとあのレコード屋さんの店員とかじゃないとわかんないじゃ
ん、わかんないけど多分でもそうだと思うよ、この感じだと有名だったんかな、やっぱ出た時も
めちゃくちゃ売れたみたいですよ、
あやっぱそうだよね、
うん、
まあだからこのコンサートがあの開催されるまでの話なわけでしょ、
そうですね、その1975年のケルンコンサートという映画ですね、うん、うんうん、そうそう、そのだからまあもちろんキース・ジャレット役の人も出てくるんですけど、
うんうんうん、
まあ、主人公はそのケルンコンサート、これも実在の人物をモデルに
や
っていて、
はいはい、
そのケルンコンサートを開催した、女性、若い女性なんですね、
高校生ぐらいの、
そうそう、まだ10代の時、
いや、すごいよね、
うん、まあ、いろいろ紆余曲折あってそれをやるんですけど、うん、なので、うん、そのまあ超有名なレコードなんですけど、
うん、
え、そんな若い女の子が企画した、うん、しかもなんかピアノがなんかちょっと壊れてたりとかして、
そうね、
あ、そういう状況で、
うん、
ね、そんなに売れるレコードになっちゃったんだっていうのが、まあ僕はもともとそのレコード自体好きだったので、
うん、へえ、まあ、有名よね、もうジャズ史に残るような、そうそうそう、私も何回かは聞いて、
そうですね、
久しぶりに聞いちゃったけど、
うん、このソロの、ね、うん、ピアノソロっていう形態のレコードとしてはかなり、
かなり有名よ、
ね、ね、売れたというか、
うん、
ただまあキース・ジャレット本人はなんでそこまでなんというか、うん、売れちゃったがゆえにあんまり気に入ってないって、
なるほど、
はい、だからこの映画には全然あの協力してくれなかったみたいな、
あ、だから音源が使われてない、
そうそうそう、音源が使われてない、
ね、
でもそれもやっぱりうまくね、本当に作り方がうまいなっていう、
へ
ー、うん、うん、そういうね制約があったからこそ、うん、まあ、こういうストーリーというか、まあ、脚本演出になったんだなっていうことかな。
あ、じゃあそのさ演奏場面はどういうことになるの、その役の人がぽく弾くわけ、
これなんかだからネタバレみたいになっちゃうけど、
うん、
いいの、
うん、もう多分見ることが
いやだからコンサートが始まって終わりなんですよ、
あ、
コンサートまでだから、
あ、なるほど、
はい、
それまででもそのキースっぽい演奏的なのすらないって感じ、
あ、だからまあ本人役の人は出てきますけど、
も
ち
ろ
んで演技はしてるけど、うん、別に演奏シーンとかはないんじゃないかな、
それでも違和感なく進んでいく映画なわけ、
どっちかってだからそのなんかコンサートまでなんで、
裏側だからね、
そうそう、うん、しかもそのなんていうか、うん、うん、まあそうなんですよ、
そうか、
はいはい、だからすごいうまく作られてるなと思って、うん、
まあまあだから有名だからこれを見に行くぐらいの人はもうこのレコードの 最初のあのカンカンカンみたいなあのちょっとあの独特な音鳴ってるでしょみたいなことですよね。
そうそう、
終わった瞬間に
で、うん、でもなんかねさらにそれを上回るようなねなんかねこう演出なので、うん、これちょっと見てほしいし、
うん、
あとまあ帰り道聞きましたよね。
うん、そうそうそうそう、なるじゃん、
うん、あの一人で見たんですけど、あのイヤホンつけて、
はいはいはい、
うん、このアルバムを聴きながら帰る、ここまでがもう流れですね。もうあとは電車の中でコンサート、
うん、そうね、今そういうのがすぐできちゃうしね。ちょっとカセット持ってなかったとかってならんけどさ、うん、さオンラインで2回用にもさ
Spotify でとかね、
うん、YouTube とかで ね、 だろうとね
聞けますから、はい、
あ、でもなんかそう考えるとちょっとその新しい映画の楽しみ方ってあるけど、なんか、うん、なんかそれ本当そういう風に映画楽しんでる人少ないよ。
どういうこと？
本当話通じなんもん、なんか映画の話とか。みんな見てないよ、坊森さん仲間みたいな。
坊森さん、坊森さんだからとかじゃないし、まあ忙しいっていうのもあるんだけど。
まあまあまあ。
うん、まあでもそうね、なかなかで、うん、だってね、
いないいない、なんか今。
そう、映画館にね行くのもまあ。
うんうん、いや、ましてや007も全部見るなんて。バカじゃねえのって。
あ、そうそう、あのアマプラでの、うん、あの無料配信が終わったんですけど、うん、今度ネットフリックスで見れるようになったんで、
う
ん
う
ん、
そう、
はい、
あ、どれが、
え、あの007
の、そうそうそうそう、うん、びっくりした、あれ最近ちょっと待って見ちゃった。
だから多分アマプラの契約が切れて今度ネットフリックスに来た
って、うん、だよね。
で、あの
見れてる見れてる、
そうそう、見よう
かな、チラチラ見たりしてた。
うん、
でもちょっとあの古畑の方が気になっちゃって、
ああ古畑任三郎もね始まって、
私相当見てるからもうあれ
だ、はい、別のとこでもこの話したな、
この流れ
見たいっていうしかも当時別に見てるのにまた見たい、う
ん、いや私多分当時の後も見てるけど、
あ、そんな好きなみんな好きなんだ、僕全然
見てなかった。結構スリルものが好きなのかも、ポアロも見てるし、シャーロックも好きだし、あ、そっか、
シャーロックの話ねしましたね、
うん、私、
うん、
だからダルオーズブもなんかちょっとそう言ってます、あ、コロンボもそうじゃん、
あ、コロンボもそうだ、
うん、結構好きなのかもしれない、私、うん、本当あのポアロも大好きなの、あの
名探偵ポアロ、
うんうん、あのアガサクリスティも相当読んでた、ね、あの小学校の時とか、
あ、ね、あ、僕も小学生
の赤い背拍子のやつさ結構揃えてた、うん、
そして誰もいなくなった、
ね、そうそうそうそう、
はい、
そんな感じで、いや、
あ、じゃあこの流れでちょっと映画の話もしちゃいますか、
うん、あ、そうそうそうそう、あの、うん、誰よ、
マンダロリアングローブ
これさ、うん、はい、あの非常に明快で分かりやすい
ね、エンタメ映画、
これさ今見て、はい、ドラマ版があったってこと、これ、
そうそうそう、うん、ディズニープラスでドラマ版、要はスターウォーズのその世界観のスピンオフドラマみたいなことで、
うんうんうん、
もう何年ぐらいからだっけ、もう結構前からずっとやってて、
じゃあその流れを知ってる人はもうちょっと内容がため
にそう、だから僕はもうこれ全部もう当時リアルタイムで全部見てて大好きな作品なんで、
うん、
あ、映画が嬉しいなみたいな、
なるほど、もう私なんかすごいなんか感じがして、はい、あの ちっこい子がヨダになるんでしょとか違うやろう、もうロットみたいな話やろうとか言われて、
そうだね、
そうなんかことをね、
ヨダと同じ種族な
んだ、ね、うん、なんだけど、ね、うん、きっと深読みしすぎてあれはね、あれがあのヨダが修行前でね、あのあれをね、やっぱり経験人に立ち上がっていくというとか、ね、勘違いも話しいよね、
そうそう、なるほど、うん、それぐらいの感じで見たっていうのはなんかいいですね、
うん、ああそうなんだ、
うん、
なるほど、あ、じゃあもうあの帝国、うん、共和なんだっけ、あの2人がいた国っていうのはもうあるわけ、うん、設定として、
ただ共和国ってね、うん、共和国と帝国の対立で、うん、でそのスターウォーズの、まあ、多分ナムコが見たと思われる、
うん、
456か、
うんうんうん、
はい、だその、はいはい、そこで帝国が一応なんかこう滅亡して、
う
ん、
そうだね、
はい、でその残党との、うん、まあ、バトルみたいな感じになってるわけですね、今回のマンダロリアン&グローグ、
残党ってあのなんかあのでかいなんだっけ、
あ、いや、あのほら最初の方にさ、なんかさ、うん、あの雪のシーン、最初雪のところで始まったでしょ、
うん、雪のシーン、
あの雪国みたいな、雪の星みたいなところで、
うんうん、
ほら、あの
なかなか頭がどれだけ雪、
あの、まあ、とにかく一番最初のシーンで、あの
カエルの化け物みたいなのが私の中で衝撃的で、ハットやった、
あの、そうそう、ハット族ね、うんうん、ハットは帝国ではないんですよ、
じゃないのか、
はい、ただあのほら最初に出てきてさ、うん、あの、うん、 なんていうか、ほら会議、円卓みたいなところで会議
して た。ああ、はい、思い出した、思い出した、はいはい、
うん、あいつらは、はい、帝国だったり、
あ、
そうで、あとほら、あの、その、カエルみたいなハットの、うんうん、あの、若きハットが、
はいはいはいはい、
闘技場で戦ってて、
すごいなんかプロレスラーみたいな、
そうそうそうそう、ロッタザハットね、うん、あの、あれをこう、うん、ほら、なんていうか、勝ってたっていうか、こうね、あの、闘技場で戦わせてた悪いやついたじゃないですか、あいつとかはやっぱりその帝国関係者で、
うん、
要はあいつを探していたわけですよ、うん、その、うん、このマンダロリアンは賞金稼ぎなんで、
はいはい、
その新共和国からの依頼で、
なるほど、だ
からあいつを探してた、うん、
賞金稼ぎ、ちょっとゼロゼロゼロですけど、仕事を淡々とやってるって、
そうそうそうそう、仕事を淡々とやってるわけですよ、うんうんうん、はい、まあ、ただちょっとね、正義の心が芽生えてきてる感じもあるので、まあ、割と、うん、多分それで新共和国の、あの、この仕事を引き受け中心に、うん、前はもっとね、うん、なんか何でも引き受ける、俺は金もらえればみたいな、
うん、
そういうちょっとこう用心棒的な感じだったんだけど、
うん、
やっぱこのグローグと旅をするようになってから、
うん、
結構こう正義感に芽生えてってるような感じがありますね、う
ん、なるほど、
うん、はい、
なるほど
っていう解説を
言います。あの、ちょっと、あ、見たら、あれかな、見てネタバレしていいかな、
ない
いいかな、
うん、
もうい
いんじゃない、うん、
取り出した、
はいはいはい、はい、
あれは結構ないやの、
そう、
ドラマでは結構衝撃なシーンなの、
あれはだから、うん、本当は撮っちゃいけないんだけど、
じゃあ、あれは、
う
ん、
撮られちゃったみたいな、まあ、でもドラマ編でも、あの、そういうの下りはちょっと何回かあって、
ああ、
そうそう、その撮れたことがバレちゃって、種族にバレちゃって一回波紋になったりとかして、そこからどうやって回復するかみたいなこととかも、まあ、ドラマ版を見ればやって
なんか、まあ、そう、真剣に語れればそうけど、ただお面が取れただけじゃないみたいな
そうそう、まあでもほら、なんていうの、騎士道みたいな、なんかそういうねのがやっぱりあるので、我らの道って、ね、言ってたでしょ、 This is the way って、
はいはい、
そういう掟に従って生きる、まあ、種族っていう、
ね、あ、そか、その辺ね、ことなんですよ。ちょっと深みが分からなくてごめんなさい。
そう、いやいや、それはだから、そうっすよね、うん、そこ、ここから見た人には、あの、仮面脱いだのが何がまずいみたいな、
うん、そうそうそう、そう、なんか、はい、でも、なんていうの、あの、ヘビみたいなところのとかを言うと、なんかちょっとゲーム感だけど、ラスボス感みたいなさ、
う
ん、
そうそうそうそう、
ゲームもあるんじゃないのかとかさ、
もちろん
ありますよね、それも私がちょっとゲームをクリアしたことがあるから言えるちょっととか思ったりしてさ、
うんうん、ゲームっぽいね、
ゲームっぽかったね、かなり、
ありますね、
うん、
うん、そう、だからまあね、そういうのはまあ結構ね、男子が好きでしょ、
そう、ね、
みたいなところ、
だからそういう風に見れるようになったのは、私、男の息子を持ってだからだね、あそこまで、そういう見方だって、息子がいたからゲームする気持ちを味わうためにゲームを始め、うん、最終的にプレステまで行き、
で最初ピクミンからでしたもんね、
そう、ピクミンから行きで、今もはやスターウォーズスピンオフをゲーム的に語れるっていう、
はい、
見方やってことです
、うん、
いや、なのでちょっとスターウォーズは見ていこうと思います、
はい、あ、じゃあ、うん、スターウォーズやる、スターウォーズ、ナムコのスターウォーズ、
そうだね、
予想とか、
予想、いきなりはちょっとだよねどうしよう、
どうしようか、どういう、じゃあ、まず多分、うん、エピソード4、5を見て、
うん、
6のその 結末とどうなってくかみたいな、
うんうんうんう
ん、そんな感じでやりますか、
そうだね、
3部ずつなん、うん、3作ごとなんですよ、うん、4,5,6,1,2,3,7,8,9 みたいな、
うんうん、じゃあどこ 4,5 で止めちゃった、そう、 4,5
で止めて6がどうなるか、うん、もしくは 4,5,6 まで見てそれの前の世界を描く 1,2,3、うん、を予想するでもいいかもしれない、 その方がいいか、
うん、
1,2,3 どうなるみたいな、
うんうんうん、
はい、
まあ、あの、住職とも言ってたけど、たかが9作だからねっつってその
分比べれば、ね、
007,27作とそういう、なんか、はい、本当、
いやいや、まあ、じゃあちょっとその辺はスターウォーズはちょっと、うん、まあ徐々にでいいです、ね、あの、急がずいきましょう、
はいはい
はい。